ある明日、磯の方より、かげろうなどのように、痩せ衰えたる者、一人、よろぼいいできたり。元は、胞子にてありけり、と覚えて、神は、空様へ、追い上がり、よろずの木図取りついて、踊ろう、偉大たるがごとし。継ぎ目現れて、川ゆたい、見に来たる者は、絹、布の脇も見えず。片手には荒めを持ち、片手には魚を持ち、歩むようにはしけれども、墓も行かず、よろよろとしていできたり。都にて、多くの骨骸人見しかども、かかる者をば、いまだ見ず。諸、阿修羅等、古材大改変、とて、修羅の三悪四種は、新山大海のほとりにありと、仏の時をきたまいたれば、知らず、我が軌道に迷い来たるか、と思うほどに、彼も、これも次第に歩み近づく。もし、かようの者も、我が衆の御行方知りたることやあらん、と、物妄想、といえば、何事、と答う。これに、都より流されたまいし、法性寺の修行、御坊、と申す人の、御行方や知りたる、と問うに、わらわは見忘れたれども、僧図は、いかで忘るべきなれば、これこそそよ、と言いもあえず、手に持てるものを投げ捨て、いさごの上に倒れ伏す。さてこそ、我が衆の御行方は知りてんげれ。平家物語巻3、ありようです。原文はいつものように、学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、瞬間僧図を一人、機械ヶ島に残して、都へ戻ることが許された、藤原の成常少将、平康頼入道の帰郷後の様子をお送りしましたが、今回はいよいよその後の瞬間僧図の様子が描かれます。ここで、瞬間僧図に幼い頃から使われていた、アリオーというわらわが物語に登場してきます。アリオーは機械ヶ島に流された流人のうちの二人、藤原の成常少将、平康頼入道が帰郷したことを知ります。自分の師匠である瞬間もまた赦免されるのではないかと期待を持ちますが、その気配もありません。そこでアリオーは機械ヶ島に自ら渡って瞬間の行方を尋ねることを決意します。商人の船に乗り込んで機械ヶ島に渡ったアリオーは機械ヶ島の様子に驚きます。田も畑も村もない。稀に人はいても喋る言葉は聞き知れない。とりあえず瞬間の行方をその者たちに尋ねたアリオーですが、瞬間の行方は分かりません。アリオは山に分け入ってまで瞬間の行方を探しますが、それでも瞬間の行方は知れません。そしてもう一度海辺に戻って瞬間を探すアリオの前にあるものが現れます。それでは本文を見ていきます。ある明日、磯の方よりかげろうなどのように痩せ衰えたる者一人よろぼいできたり。こんな意味です。ある朝、磯の方からトンボのように痩せ衰えた者が一人よろめきながらやってきた。さて、ここで言うかげろうはトンボのことです。棒のように痩せたものが現れました。元は胞子にてありけりと覚えて、元は胞子であったと思われて、神は空様へ追い上がり、神は空の方へと這い上がり、よろずの木図取りついて踊ろう偉大たるがごとし。その神に物くずがついて茨を頭に乗せているようだ。さて、天に向かって這い上がった神に物くずがトゲのようについている。今で言ったらパンクロッカーのような髪型になってしまっているわけですが、とにかく異様な姿です。続きを見ていきます。継ぎ目現れて川ゆたい、関節が現れて川はたるんで、そう、あまりにも痩せてしまって骨が浮き川が余っている状況です。身に来たるものは絹布の脇も見えず、その身につけているものは絹と布の区別もわからない。そう、これはあまりにも汚れて、そして傷んでしまった衣服の描写です。その謎の人物の描写が続きます。片手には荒目を持ち、片手には魚を持ち、片手には海藻を持って、片手には魚を持って、歩むようにはしけれども墓も行かず、歩こうとはしたけれどはかどらず、よろよろとしていできたり、よろめきながらやってきた。さて、このような異様な人物に出会ったアリオのセリフです。都にて多くの骨骸人見しかども、かかる者をば未だ見ず。都で多くの物乞い行為をしている者を見たが、このようなものは未だに見たことがない。諸阿修羅等古材大改変とて、もろもろの阿修羅などは海辺に住むというように、修羅の三悪四種は新山大海のほとりにありと、仏の時をきたまいたれば、修羅の三悪や四種は深い山や海のほとりにあると仏が時置きなさったので、知らず我が軌道に迷い来たるかと思うほどに、知らないうちに私はガキ道に迷い来たのかと思ううちに。さて、仏教では六道輪廻 と言って、死後の魂は天界、人間界、アシュラ界、地獄界、ガキ界、畜生界という6つの世界を生まれ変わるものとしていました。中でも地獄界、ガキ界、畜生界を三悪、それにアシュラ界を加えたものを死臭として良くない世界であるとして、なおかつそれは海のほとりにあるとされていました。アリオが言うガキ道というのは食べ物のない世界です。その食べ物のない世界に落ちた亡者のような人物がちょうど海辺にいる。このような光景を目の前にして、アリオはまるで自分がいつの間にかガキ道に落ちてしまったのかと錯覚してしまったわけです。そうしているうちに、アリオとその謎の人物との距離が近づいてきます。彼もこれも次第に歩み近づく。そのものもアリオも次第に歩んで近づいた。アリオは思いました。もしかようのものも我が衆の御行方知りたることやあらんと。もしかしてこのようなものであっても私の主人瞬間の行方を知っていることもあるだろうかと。物妄想といえば何事と答う。アリオが物をお尋ね申し上げますと言うと、そのものも何事だと答える。アリオのセリフが続きます。これに都より流されたまいし、発祥寺の修行御坊と申す人の御行方や知りたると問うに、ここに都から流されなさった発祥寺修行であった瞬間と申す者の行方を知っているかと問うと。さて、もう皆さん、大体想像がついているかと思いますが、続きを見ていきます。わらは見忘れたれども、アリオの方は見忘れていたけれど、僧侶はいかで忘るべきなれば、僧侶は決してアリオを忘れていなかったので、これこそそよと言いもあえず、私こそがその瞬間だよと言い終わらないうちに、手に持てるものを投げ捨て、手に持っていた海藻と魚を投げ捨てて、イサゴの上に倒れ伏す。砂の上に倒れ伏した。そう、この痩せ衰えた異様な人物こそが瞬間の変わり果てた姿だったわけです。アリオは瞬間の姿を忘れていたわけではありません。あまりの変わりぶりにそれとわからなかっただけです。また瞬間はアリオに会ったその時、手に持っていた魚を投げ捨てます。そもそも瞬間は仏教者、魚などは食べてはいけなかったはずです。でもこの島での過酷な暮らしの中ではそれも仕方のないことです。都からやってきた弟子に自分が戒律を破っている姿を見られた瞬間は、それを恥じてとっさに魚を投げ捨てました。さてこそ我が衆の御行方は知りてんげる。そしてアリオは自分の主人の行方を知ってしまった。さあ、あまりにも悲惨な状況に置かれていた瞬間と、ついにアリオは対面を果たしました。一人この島で瞬間はどのようにして今日まで生きてこられたのでしょうか。そして瞬間とアリオはこれからどうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。ある明日、磯の方よりカゲロウなどのように痩せ衰えたる者一人よろぼいいできたり、元は奉仕にてありけりと覚えて、髪は空様へ追い上がり、よろずの木図取りついて踊ろういただいたるがごとし、継ぎ目現れて川ゆたい、見に来たる者は絹布の脇も見えず、片手には荒めを持ち、片手には魚を持ち、歩むようにはしけれども墓も行かず、よろよろとしていできたり、都にて多くのご都会に見しかとも、かかるものをば未だ見ず、諸阿修羅等古材大改変とて、修羅の三悪四種は深山大海のほとりにありと仏の時をきたまいたれば、知らず我が軌道に迷い来たるかと思うほどに、彼もこれも次第に歩み近づく。もしかようのものも我が衆の御行方知りたることやあらんと、物妄想といえば何事と答う。これに都より流されたまいし、発祥寺の修行御坊と申す人の御行方や知りたると問うに、わらわは見忘れたれども、僧侶はいかで忘るべきなれば、これこそそよと言いもあえず、手に持てるものを投げ捨て、イサゴの上に倒れ伏す。さてこそ我が衆の御行方は知りてんげる。本日の授業はここまでになります。